次、12番、龍崎茂議員、ご登壇願います。
本日6番目最後の登壇となります。よろしくお願いいたします。昨年の台風以降、市の今日までの間断なき支援業務に対し心より感謝申し上げます。新型コロナ感染症の影響による世界的規模の経済活動の停滞は、今後も社会や人々の生活にどのような影響を及ぼすか予測不能といえます。そこで我が地域において市民事業者が国や自治体の支援を有効に活用し、これまで以上に活性化した館山市となる上でも、各業種、分野ごとの実態を把握しておく必要を感じます。実態把握については、県、JA、商工会等の関係機関との情報共有、各種支援制度への応募状況、事業者とのヒアリングやアンケートなど、さまざまな形が考えられます。まず当面は、各種支援制度の活用を促すこと、その上で収束後の経済活動をスムーズにすることが肝要ですが、この際、これまで検討してきた活性化策などをさらに推進して、館山市のポテンシャルを高めることが大事ではないでしょうか。どのような災害であっても、長期的に見れば一時的なことであり、むしろそれらを契機に対策を深める姿勢が大事であると思います。館山市は地産地消から地産外消へ、また観光客をはじめとした来訪者により活性化する町であることから、観光中心軸に置いた多様性を生かすことが重要と思われます。そこで質問の大きな一番になりますが、館山市における新型コロナウイルス感染症の影響及び対策、これは経済対策として捉えていただきたいと思います。この対策について小さな一番、感染症による地域経済への影響をどのように把握しているか伺います。小さな2番、台風被害や感染症からの立ち上がりが急務であるが、産業振興について将来に向けた館山市独自の活性化策をどのように展開するかを伺います。大きな2番、地方創生臨時交付金について国の第一次補正予算から現在さらに拡充された第二次補正予算案の承認が待たれております。第一次補正予算により支給された地方創生臨時交付金の活用については、さまざまな検討がなされたと思いますが、第一次では組めなかった予算を第二次で上げるなど、産業振興について、どのような支援策や活性化策に力を注ぐのかをお伺いいたします。過日議員に配布されました内閣府の地方創生推進室発行の臨時交付金活用事例集では、緊急時対応から継続・回復段階へと事例が掲げられております。館山市としては、活用方法はどのようなことが考えられるでしょうか。大きな3番の質問です。今後の避難所運営について、昨年の一連の災害の記憶がまだ冷めやらぬうちに、また完全復旧がなされていない中、本格的な雨の季節、台風シーズンが近づいてきます。コロナ感染症が収束していない現状で、避難所の開設となれば、密集、密接、密閉の3密の対策を余儀なくされます。そこでお伺いします。小さな1番、3密を防ぐための対策を伺います。2番、感染症防止策を避難所運営マニュアルに加えているかお伺いいたします。この質問は森議員と重なっておりますが、通告ですので、一応お示しいたします。ご答弁によりまして、再質問させていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。大きな第一、新型コロナウイルス感染症の影響及び対策についての第1点目、感染症による地域経済への影響についてですが、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の拡大により、世界経済は戦後最大とも言うべき危機に直面し、 国内経済にも深刻な影響を及ぼしています。特に館山市をはじめ阿波地域は令和元年房総半島台風等の被害から立ち直ろうとした矢先に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、観光関連産業や飲食業をはじめとして消費の低迷や経済活動の停滞などかつてないほど深刻な状況にあります。商工業については今年の3月末に館山商工会議所が新型コロナウイルス感染症の影響に関する緊急調査を実施したところ、会員943人中302人から回答があり、売上等のマイナスの影響があると回答した事業者が 88.4% を占めていると伺っています。観光業については館山市観光協会から観光客の減少やキャンセルの増加により4月5月の入り込みは例年と比べ8割から9割減と甚大であった。5月25日の緊急事態宣言解除後から少しずつ6月下旬以降の宿泊の予約が入り始めたが、例年のようにまでは戻らないのではないかと伺っています。農水産業については JA 阿波や生産者から、農業では主に牡蠣や野菜などで影響が出ており、特に牡蠣ではストックやカーネーション、ひまわりなどを栽培している神戸地区や西崎地区で市場価格の下落による影響を大きく受けていると伺っています。また立野地区や豊房地区のいちご狩り園では2月中旬以降の相次ぐ団体予約のキャンセルにより来園者が大幅に減少し、やむを得ず閉園するなど大きな影響を受けており、館山市内の農産物直売所でも客足の減少により売り上げが低下しているところが多くなっています。水産業ではヒラメやワラサなどの活魚や鮮魚、アワビ、伊勢エビなど高級な魚介類の価格の下落が続いている状況にあると各漁業協同組合から伺っています。次に第2点目、将来に向けた館山市独自の活性化策についてですが、一刻も早く館山市独自の緊急経済対策を打つ必要があると判断し、前澤友作館山応援基金を活用し、館山市中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症対策資金や中小企業等事業所家賃支援事業を実施しているほか、クラウドファンディングを活用し、地域の方々や館山の観光を応援してくれる首都圏等の方々が館山市内の飲食店や宿泊事業者等を支援する、ミラメシ館山やミラ旅館山という飲食宿泊事業者支援事業にも取り組んでいます。この取り組みには多くの方々から応援したいという熱い気持ちの支援をいただいているところです。今後の展開としては、これからのキャッシュレス化社会に対応することができるよう、観光客や地域住民を対象に館山市内の宿泊飲食商店等でキャッシュレス決済をした場合に 20% のポイント還元を受けられるキャッシュレス決済ポイント還元事業を予定しています。さらに新型コロナウイルス感染症に関する対応等を契機に3密回避のもてなしを取り入れたり、海をはじめ豊かな自然や食、歴史や文化など多様な地域資源を活用した 滞在型観光を充実させるとともに、まずは近隣から次に県外、さらに国内全域、インバウンドと段階的に観光プロモーションを展開していきます。また農業においては、昨年の台風により甚大な被害を受けた園芸施設等の復旧事業に引き続き取り組むほか、新型コロナウイルス感染症に伴う国や千葉県の支援策や各種制度融資の活用による支援を推進するとともに、販路開拓支援など経営安定に向けた支援を関係機関とともに実施していきます。加えて中長期的な視点により、農業法人化や地域ぐるみの組織的な農業経営体の育成確保など、持続可能な営農スタイルの後押しや IT や AI を活用したスマート農業の導入を推進して、農作業の省力化を図るなど、誰もが取り組みやすい農業を目指すとともに、農業の成長産業化を進めていきたいと考えています。水産業では台風により被害を受けた漁港施設の復旧を進めるとともに、漁協の合併を進め、漁業経営基盤の維持強化に取り組んでいきます。また1年を通じて多彩で豊かな農産物や新鮮な海産物などが生産収穫できるという強みを生かし、引き続き食のまちづくりの推進に取り組み、拠点施設の整備を検討するなど、ソフト面とハード面において立山の食の恵みを地域内で流通させる環境を構築していきます。これらにより、農水産業の6次産業化や農水商工連携、地産地消、地産外消などを推進し、農水産業を力強い産業へと押し上げるとともに、新たな仕事の創出や関係人口の増加にもつなげ、昨年の台風被害や新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の停滞等からの復興を目指していきます。次に大きな題に、地方創生臨時交付金による産業振興についてですが、現在国会で審議されている国の令和2年度第2次補正予算では、地方創生臨時交付金として第1次補正予算の2倍となる総額2兆円の予算が見込まれていますが、現状では各自治体への交付金の配分額や使途基準などが示されていないため、具体的な支援策や活性化策をお示しすることは難しい状況です。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束は先が見えない状況にあり、これに伴い市民の生活スタイルも変化しつつある中で、地域経済の回復、活性化を図っていくためには、将来を見据えたさらなる対策を講じる必要があると考えています。地方創生臨時交付金による支援策等については、現在国の補正予算に伴い経済産業省や農林水産省などによる新たな支援策も見据えた中で、市内の商工業や観光業、飲食業、農業業などのそれぞれの事業者が今後も事業を継続し、将来に向けて活性化していくための支援策を検討し、市民の目線に立ち、スピード感を持って実施に向けて取り組んでいきたいと考えています。今後も 国や千葉県などの緊急経済対策の状況を見ながら、館山市独自のプレミアム商品券事業による経済対策など、必要な対策について検討していきます。次に大きな第3、今後の避難所運営についての第1点目、3密を防ぐための対策についてですが、先ほど森議員にお答えしたとおり、まずは避難方法として、在宅避難や親戚・知人宅への避難を検討していただき、避難所においては、避難者の健康状態を確認しつつ、間仕切りや換気を行うことで、感染防止を図っていきたいと考えています。次に第2点目、感染症防止策を避難所運営マニュアルに加えているかについてですが、現在、感染症防止策を含めるため、館山市避難所運営マニュアルの見直し作業を行っているところです。以上です。
はい、龍崎議員、
はい、答弁ありがとうございました。再質問をさせていただきますが、3番目の避難所について、これにつきましては森議員の質疑また再質問を含めた中で、私のお伺いしたいことはほぼそこにありましたので、1点だけ述べたいと思います。避難所の運営および設営などにつきましては、このコロナ感染症対策を契機としてですね、作業医療の増加、あるいは備品の増加と、行政としては非常に過重な負担を求められることになります。そこで防災・減災の観点からも、町内会、自治会および自主防災組織などとの連携によってですね、人的な支援、あるいは効率的な避難所運営ができるようにという、そのような取り組みをしていただきたいなということを思います。それでは大きな1番からの再質問に入らせていただきます。この大きな1番と2番の質問は、館山市の活性化と産業の振興のためのですね、いわゆる相場な的な視点ではなく、重要施策は何かというものを明らかにしたいという思いで質問しております。市内の各業種や部門ごとに業績の悪化を数値で示すということは、現時点では非常に難しいと思われますけれども、答弁の内容および私たちの周辺状況で、十分にその状況は推察できます。6月7日の毎日新聞では、県の観光客の入り込み調査結果が報じられまして、それによりますと、4月の南房総地域の観光入場数は4万672人で、90.3% の減、宿泊人数は2160人で 93.4% 減と壊滅的な状況といえます。よって観光立地として来訪者によって支えられている各業種へのですね、支援というものが重要であるということは言うまでもなく、この際臨時交付金を活用して従前の事業実績を超えるような新たな成長戦略を構築する、その時であると、チャンスであると言えると思います。で、その中心的な事業計画に、食のまちづくり計画を据えて取り組むべきだと思うわけですけれども、答弁にもありましたけれども、改めて、その計画について、拠点整備についてのお考えを伺いたいと思います。
石井経済観光部長。
はい、食のまちづくりについてはですね、農水産業はもとより、地域経済そのものを発展させまして、新たな雇用の創出でありますとか、関係人口の増加にもつながるなど、中心的な地域経済振興の一つであり、第2期、総合戦略においても、地方創生推進の具体的な施策として、食のまちづくり拠点整備のを位置づけているところでございます。また新型コロナの流行によりまして、消費者の行動やニーズ、あるいは地方の注目度など、社会に大きな変化が生じていると思います。こうした状況をチャンスとして捉えまして、食とか、館山の立地、こういった強みを生かしてですね、 館山ならではの館山でしかできない将来に向けた地域振興の戦略の一つとして食のまちづくりを推進していきたいというふうに考えております。以上です。
議長。
はい、龍崎議員。
はい、ありがとうございます。この食のまちづくり計画、第一次産業あるいは誰もが食べるということについて欠かすことのできない生活の中の重要な部分ですので、ここにその事業計画あるいはさまざまな活性化策を盛り込むということはですね、事業者並びに市民が本当に実感を持ってですね、その発展性変化を感じ取れる分野だというふうに考えます。で、先ほど少し触れましたけれども、交付金の活用事例集というものが先般各私ども議員に配られまして、その事例集を見ますとですね、地域宅配システムの導入事業、農林水産物の生産流通小売業者による流通改善事業、地域の魅力磨き上げ事業、名産品魅力発信事業、また地産地消推進のための直売所や自動販売機設置推進事業と、また小さな拠点活動応援事業と、これは産業振興に関わる部分のくくりの中での事業としてですね、掲げられておりました、これ一部なんですけれども、こういうような事例集を見ますとですね、ぜひこの交付金を使ってですね、この辺を活用できればなと思ってはいたんですけれども、実際にはですね、民間業者もいますけれども、大きな施策という中では拠点という核という要するに実態がないためにですね、これらの各種事業がそこにつなげられないという、そういう残念さを感じております。で、流通拠点構想というものが示されて、すでに5年以上が経過していますけれども、食のまちづくりの全体計画とともにですね、その内容が市民に十分に伝わっていないということで、市民の認識の中にですね、偏りを私は感じております。市民に分かりやすいイメージと、また拠点の機能を表すためにですね、私自身も道の駅という表現を使ってまいりましたけれども、それゆえに単に物販や飲食というイメージのですね、道の駅という捉え方が先行しているように思われます。そこで拠点の機能あるいはコンセプトなどを広くですね、今以上に示していくべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、食のまちづくりの拠点施設の整備なんですが、道の駅を整備するということが、目指すところでありますけれども、大きな目的、主な目的ではなくてですね、加工や地域内流通など、一次産業と観光あるいは商工業をつなぐ食のプラットフォームを整備する、あるいはそのプラットフォームをベースに農業と食を基軸としたさまざまなビジネスを生んでいくこととか、あるいは一次産業が直面しているさまざまな地域的な課題を解決していく、こういったことが主な目的であるべきかなというふうに考えております。そうした中で、情報発信などのこの施設の機能を高めるために、道の駅機能を持たせ、道の駅のブランド力を活用していこうという考え方ではございます。こうしたことから、道の駅が主な目的というかですね、ではないにせよ、道の駅がイメージしやすいということから、どうしても道の駅というイメージが強くなって、結果としてそういう捉え方が先行しているところもあるのかなというふうに感じているところは事実でございます。つきましては、拠点施設の整備におきましては、拠点の機能でありますとか、あるいはコンセプト、こういったものをですね、市民にも分かりやすく伝えるために、今後もそごが生じないように留意しながら進めていきたいというふうに考えております。以上です。
議長。
はい、龍崎議員。
はい、今の部長のお答えがですね、そのまま広く伝わっていければいいんですけれども、どうしてもこの辺のやり取りがこの議場から外へ出ていかないと、で、市長も食に対する思いは語られるけれども、それがなかなかやはり市民全般に伝わらないわけではないんだけれども、むしろ具体化がいつされるのかというようなですね、そういう思いの中であるかなと思います。で、ここで私は食のまちづくり協議会のメンバーとして参加させているものですから、改めて、市長の部長のお答えと重なるんですけれども、少し述べさせていただきますけれども、 食に関連したさまざまな業種や生産と消費をつなぐ仕組みづくりを目的としているわけで、したがってその行政が直接的な商業活動をするわけでもありませんし、また従前の事業者も新たに起業する新規の事業者もですね、ビジネスチャンスの場を作るというものが大きな目的になると思います。でまた言い換えるならば、拠点というのはこの食の縮図、食を一つのテーマとしてさまざまな市内の部門分野がですね、絡み合えるような部分であると。でそしてそこの拠点の中でさまざまコーディネートされた連携であるとか仕組みというものが、例えば需要と供給の場、あるいは生産と消費という場で互いにその事業拡大として成長していくんだという、それが目的となっております。でそのことがその取りも直さず立山の魅力となって、流入人口、関係人口の創出になるんだろうと、そのようなふうに食のまちづくり協議会の中では共通認識としてあります。でこの点もですね、行政が発信して十分な理解を得ることが大事なんだけれども、どうしてもその財政的な理由で今日まで遅々として進まなかったというところで、当然発信も難しかったんだろうと思っております。私も拠点整備を求めておりますし、その拠点の会場で立山マルシェにですね、多くの方々と一緒に参加しているんですけれども、そこに参加する事業者あるいは消費者としてお越しになる方もですね、期待感を持っておりますので、その拠点の整備完成をですね、待ちわびているということを改めてここで申し上げたいし、期待をぜひ裏切られないようにお願いしたいと思います。6月3日のですね、某日新聞に、食町施設の公設民営検討との記事と同時に夕日桟橋の拡充に基金の活用が示されました。先ほど榎本議員がこのことにも触れておられました。立山市の今後の発展計画に必要との判断だと思っておりますけれども、どのような効果を期待してですね、いるのかと。またフルスペックの桟橋のですね、整備を県に求め、実現をした場合の市の負担額は 16.85% とありましたけれども、当然現在先ほどのやり取りの中でも聞きました、事業費が未定の中ですので、これから先のことが十分に示されないという状況だと思いますけれども、非常にそのたびたびの災害であるとか感染症がこう収束していないという中でですね、この現下の情勢でこの実現の可能性というものはどの程度にどのように考えているかお伺いいたします。
石井経済観光部長。
はい、立山夕日桟橋の公安振興ビジョンに示されました規模への拡充、いわゆるフルスペック化と呼ばせていただきますけれども、これにつきましては、桟橋共用が開始されて以来、継続して、公安管理者であります千葉県に、幾度となく要望を重ねてきた重要事項でございます。立山夕日桟橋がフルスペックで整備されれば、バスなどの、自動車の桟橋への進入でありますとか、岸壁上での大型バスの待機、あるいは展開といいましょうか、回すことですけれども、そういったものが安全にできる、あるいは、歓迎イベントの実施なども安全を確保しながら実施することができます。またフルスペック化にあります小型桟橋、こちらが整備されれば、景品方面などからのプレジャーボートの寄港も期待されるなど、使い勝手の向上した立山夕日桟橋への多くの多様な船舶の寄港が促進されることにより、大きな経済効果がもたらせるようになると考えております。また実現の可能性についてですが、先ほどもお答えしたとおり、これまで桟橋のフルスペック化については、継続して千葉県に要望活動を展開してまいりました。そうした中で、平成29年度に現在の第2号物上げ場が供用を開始されまして、また今年度事業としまして、水深 7.5 メーター岸壁の一部拡幅につきまして、基本設計と実施設計を行うということを千葉県から伺っております。県としては、フルスペック化に向けた整備を一度に行うことは、予算的にもなかなか困難であるという考え方を示しておりますが、立山市といたしましては、今後とも積極的なポート整備による様々な船舶の寄港実績を 積み重ねるとともに、その実績をアピールしながら、桟橋の機能強化にかかる擁護活動を継続的に展開していきたいというふうに考えております。以上でございます。
議長。
はい、龍崎議員。
はい、フルスペック化を求めて、それが整備された時の夕日桟橋ですね、あの辺りの景観であるとか人の動きというものは大いににぎわいを創出してくるのだろうというふうに、考えるんですけれども、明日は秋山議員の質問が行われるということで、マリーナ整備についてということを掲げられております。そのような機能整備というものがですね、どのような形で決まってきているのかということは私は分かりませんけれども、前沢基金の大半あるいはほとんどといってもですね、さまざまなコロナ対策基金として使われている中ですけれども、それらを差し引いた部分がほとんどこの桟橋の拡充及び付帯設備等に使われるということになるわけでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、立山由比桟橋の機能強化にかかる、市の、負担の見込み額等については、先ほどもご答弁申し上げましたが、今後、事業主体である千葉県で、詳細設計を実施しないことには、総額がいくらで、それに対する市の負担額がいくらになるかというのは、分からないところでございまして、そうした中で、基金の方から、いくら桟橋の機能強化に充てることになるかは、現在のところでは不明でございますけれども、先ほど来申し上げましたように、前沢基金を使いまして、観光振興等に資する事業も検討してまいりますので、スピードがどっちかというところもありますけれども、合わせてですね、観光振興に使う方にも検討していきたいというふうに思っております。以上です。
金丸市長。
全額をですね、残り全額を桟橋の方に使うということはないんです。で、今、部長の方の答弁いたしましたようにですね、まだ、金額ははっきり出ておりません。しかしながら、今ですね、やっとここまで、動きが、国も県も理解していただいて、動いてきたと。そういう中で、前沢基金を使わせていただくということがですね、非常に、現実味を帯びてきたので、そういうことで、前沢さんの方にも、お話しこうですよということで、したところでこのようにお話をさせていただきます。その辺で、金額は申し上げることは今できません。以上です。
龍崎議員。
はい、県の方の詳細設計によってですね、立山市の負担額というものが今後分かってくるということで、当然のことだと思います。でまた前沢基金の中でそれに充当できるのか、それで不足するのか、その辺のこともまだまだ未知数であるわけです。ただ前沢市のその基金によってですね、長年の念願であったところのものが、具体化といいますか現実味を帯びてきたということにつきましては、当然、食の町構想もですね、拠点構想も同様なわけですので、これについての期待感は大いに持っているわけであります。フルスペックで整備した後にですね、さまざまな事業におけるそのやはりランニングコストという、あるいは整備費用というものがかかると思うんですけれども、それらに対しての費用対効果分析と合わせて十分な議論というものが行われなくてはならないと思うんですが、おそらくまだその段階ではないということであろうかと思います。その中でやはり今日までですね、桟橋が今の形で出来上がってから今日までのですね、経済効果あるいは費用対効果、そのようなことを考えたときにですね、よほど市の全体計画として活性化策の中に桟橋を置いて、そしてまた観光戦略を絡めてということになりますと、かなり密度の濃いですね、計画を立てていかなくちゃならないんだろうと思います。今でも客船が寄りますけれども、バスに乗ってですね、船から来られた方々がバスに乗って立山市にとどまらなくて 他の地域に行ってしまうというようなところも見受けられたんですけれども、しっかりと立山の中で経済効果をもたらすような受け入れ側のですね、立山市としての受け入れ体制を備えないと残念なことになるというふうに私は思っております。先ほどの榎本議員との質疑を聞いておりました。その時ですね、榎本議員の方から、この20億の内訳といいますか、使い方においてですね、4億近くがコロナ感染症対策に使われたと、で6億ぐらいが食のまちづくり拠点整備、そして残りがこの桟橋のですね、整備費用というような、そういうような数字を榎本さんの方から、議員の方から示されて、その数字については部長の方も特段否定はされなかったんですけれども、食のまちづくり拠点整備についての充当する金額というものはある程度見込んでおられるんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、過去の食のまちづくりの計画の中で、基本的な設計の中ではですね、おおむねの合計という数字は出ておりますけれども、いずれにしましても今度実施をしていきます、工房に対する支援策とかですね、その後に、どういう方法で誰がどんな運営方法でやっていくかという検討も踏まえた中でですね、またさらにそれが深まるというか詰まっていくのかなというふうに考えておりますが、繰り返しになりますけれども、当初すでに出ている数字としては、食のまちづくりそのものは5億円程度かなということで、実施設計等で出ている、実施設計ではございません、基本設計のところで出ているところでございます。以上です。
議長、龍崎議員。
今回改めて200万弱のですね、補正を組んで、改めて公設民営で事業者をプロポーザルするための準備ということでありますので、今後どの程度の規模で適正な規模といいますか、どのような形になるかということがまたそこで検討されてくる中ではですね、整備費用というものが明確のその先に現れてくると思います。いずれにしても今回の基金を活用した中でですね、最大にやはり立山市の発展に生かされる海の魅力もそうですし、一次産業の活性化、あるいは地域産業、地場産業はしっかりとそこに絡めた観光戦略を一緒に打ち立てるというような、大きなその位置づけでもってですね、観光の総合計画というような形で打ち出していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
以上で12番龍崎茂議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明13日と14日は休会、次回は15日午前10時開会とし、その議事は本日に引き続き行政一般質問を行います。この際申し上げます、一般議案及び補正予算に対する質疑通告の締め切りは15日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。